人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんこんにちは。1月26日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。鯖江情報です。日の近づいた情報や季節の話題などをお伝えしてまいります。まずは冬本番、雪への備えについてご紹介します。高速道路などで大雪による通行止めなど交通障害の可能性もありますので、最新の気象情報および道路情報、公共交通機関の運行情報を確認することが重要です。雪が降るまでに食料などの買い物を済ませ、車の燃料を常に満タンにしておきましょう。車にはスタックなどに備えスコップを積んでおきましょう。また停電に備えてはライトやカセットコンロ、電池、モバイルバッテリーなどを準備しましょう。さらに大雪の際には不要不急の外出やマイカー利用を控えてください。やむを得ず車で外出する場合には除雪の妨げになる路上駐車は絶対にやめましょう。氷点下の日が続きます。路面の凍結によるスリップや転倒にも気をつけましょう。また凍結による水道管の破裂やスリップ転倒に気をつけてください。また除雪中の事故防止のためにも、ご家族やご近所の皆さんと一緒に休みながら作業し、特に高齢者の皆さんは健康管理に十分注意してください。また倒木などによる切断された電線には絶対に触らないようにしましょう。まだまだ雪が降る季節です。大雪に警戒してください。明治大学と鯖江市連携事業市民活躍講座についてのご紹介です。平成23年11月、明治大学の創立者の一人、八代美佐夫先生の出身地が鯖江市であるご縁で、鯖江市と明治大学は、鯖江市が有する歴史、伝統、文化、産業集積、自然、並びに明治大学が有する知的資産及び人材を有機的に活用して、相互の交流及び発展を図るために協定を締結しました。そして市民活躍講座、これは明治大学と鯖江市がまちづくりや産業、文化、教育、学術などの分野で活躍する市民への学びの場及び学習機会を提供することを通じ、豊かな地域の未来の創造、時代に調和する人材を育成するために市民活躍講座を開設します。今回は3月8日日曜日午前10時30分からお昼まで、鯖江市役所5階クリエイティブステーションで開催予定です。講師には宮脇里奈先生、明治大学文学部准教授を迎えします。この講座では国の最新の健康指針、健康日本21と鯖江市の取り組み、鯖江の7つの健康習慣をもとに、身体活動、運動など新しい基準とその対策について科学的根拠に基づき分かりやすく解説をいたします。定員は30名、定員になり次第締め切らせていただきます。料金は無料です。申し込み締め切りは3月6日金曜日とさせていただきます。お問い合わせ先、市民主役推進課、電話 53-2214 53-2214 へどうぞお電話などお願いいたします。さて、鯖江市を語る詐欺広告にご注意をください。最近 SNS や動画配信サービスなどのオンライン広告で、鯖江市の技術、見眼不要、禁止・遠視対応などの文言を使って、実際には鯖江さんではない商品を販売する事例が報告されています。これらは 悪質な通販サイトの可能性があります。鯖江市の名を不当に利用した広告に注意してください。チェックポイントです。価格や宣伝文句に極端な値引きや限定何個またはランキング1位などの過剰表現はありませんか？日本語表記では紹介内容で不自然な日本語や誤字脱字はありませんか？事業者情報では販売先の事業者の住所、電話番号、会社名は国内で実在していますか？支払い方法は支払い方法が銀行振込のみとなっていませんか？これらは詐欺サイトを見抜くための一例としてください。オンラインショッピングに不安な場合にはお住まいの地域の消費センターやご家族、知人にご相談をお願いします。電話番号は188、何かあったらいいやーや、こちらにどうぞお電話をください。近くの消費者センターに電話がつながります。日の近づいた鯖江の情報をお伝えしてまいりました。その他にも最新の情報は鯖江市のホームページからご覧いただくことが可能です。また1月号の鯖江広報誌もデータでご覧いただくことも可能です。ここからは地元丹南健康福祉センターから情報をお伝えしてまいります。
毎月お送りしている丹南健康福祉センターからのお知らせの時間です。1月は丹南健康福祉センター環境廃棄物対策課主事の福田義久さんにお越しいただきました。ここからの時間は廃棄物に関するお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いいたします。こんにちは、丹南健康福祉センター環境廃棄物対策課の福田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。福田さん、丹南健康福祉センターで普段はどのようなお仕事をされているんですか？
はい、私は主に産業廃棄物に関する業務を担当しています。具体的には産業廃棄物に関連した許可申請書類の審査、産業廃棄物管理票届け出の受付や集計など、産業廃棄物の適正処理のために必要な業務を行っています。
産業廃棄物に関する業務といっても、こう様々なお仕事をされているということなんですね。さて、今日のテーマ、産業廃棄物の適正処理についてということなんですが、そもそも産業廃棄物はどのようなものなんでしょうか？
はい、法律上では主に廃棄物というのは産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分かれております。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められている廃棄物を産業廃棄物、これらを除いた主に一般の家庭生活から発生した廃棄物を一般廃棄物と言います。そのため同じ梱包用のプラスチックの袋でも事業活動に伴って発生したものであれば産業廃棄物となりますし、事業活動に関係なく発生したものであれば一般廃棄物となり、どのように発生したかに注目することになっています。今回は産業廃棄物の適正処理に関するテーマということで、産業廃棄物について説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。普段の家庭生活では産業廃棄物とあまり関わりがないように思えるんですが、産業廃棄物はどのように処理されているんですか？
はい、私たちが普段出しているような、一般廃棄物というのは、市町村さんの、焼却炉で処理されていると思うのですが、産業廃棄物は排出した事業者さん自ら処理を行うか、それとも、産業廃棄物処理の許可を受けている業者さんに委託をして処理を行います。どちらの方法で処理を行ったとしても、廃棄物処理法の規定に基づき適正に処理されなければならないため注意が必要となります。ここまで聞くと産業廃棄物ってあまり関係がないように感じるかもしれませんが、オフィスや商店街などの、商業活動や、あとは学校などのですね、公共的事業で生じた廃棄物も産業廃棄物に含まれるため、多くの人が気づかないうちに産業廃棄物を排出しているかもしれません。
学校のゴミも産廃物になるんですね。こう商業活動や公共的事業も含まれるということなんですが、知らなかったです。それらが含まれるとなると、とても多くの人が関係してくるんですね。それでは産業廃棄物の処理を許可業者に委託する場合、 これはどういった注意点がありますか？
はい、様々な注意点があるのですが、大きな注意点としては契約書とマニフェストとなります。産業廃棄物を排出事業者様は、委託記事を守り、許可業者と書面で契約を行う義務があります。こちら注意していただきたいのが、口頭での契約というのは認めておらず、書面での契約となります。また委託した産業廃棄物を引き渡すと同時に、産業廃棄物管理表、別名でいうとマニフェストというのがあるのですが、マニフェストという産業廃棄物の処理に関する情報を記載した書類を交付する必要があります。
へえ、産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ書面で契約し、マニフェストを交付する必要があるんですね。マニフェストって全然わかんないんですけど、どういったものなんですか？
はい、産業廃棄物の処理に使用されるマニフェストとは、排出する事業者様が産業廃棄物の適正な処理を確保するために必要なものとなっております。具体的には、処理を委託する際にですね、その受託者の方に対して交付し、その処理が完了した際に写しの返送を受けて、委託内容の通りに処理が行われていることを確認するための伝票となっております。このマニフェストには、複写式伝票を使用した紙マニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあり、いずれかの方法に確認を行います。
この紙マニフェストと電子マニフェストの2つがあるんですね。これそれぞれ何か違いっていうのがあるんですか？
はい、紙マニフェストは5年間の保存義務があり、また排出事業ごとに毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況について福井県に報告する必要があります。ちょっと分かりにくいので、例を挙げて説明させていただきますと、次の令和8年の6月30日には、令和7年の4月1日から令和8年の3月31日までに交付したマニフェストを報告していただく必要があります。反対に、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターというところが一括して福井県に報告を行うため、報告が不要となっております。また電子マニフェストはパソコン等を利用して登録するため、情報伝達が早く、システムで入力項目をチェックするため、事務の効率化を図ることができます。この紙マニフェストを使用した事業者様は、半年後の6月の30日が報告期限となっておりますので、忘れずに報告してください。報告先は事業場が所在する区域を管轄する健康福祉センターとなるため、不明点がある際は健康福祉センターまでお問い合わせください。
なんだか確定申告みたいな感じですね。
そうですね、見てますね。
1年間まとめて、後になってね、報告して、はい、で今ね、電子の方にどんどん切り替えていってくださいね、みたいな。
そうですね、本当に似てますね。
こんな感じなんですね。他にも報告期限が決められた産業廃棄物に関する書類っていうのはありますか？
はい、報告期限が決められた産業廃棄物に関する書類はいくつかあるのですが、その中でも県外産業廃棄物搬入実績報告書と PCB に関する届け、PCB 廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の報告期限は、マニフェストの報告期限と同じ6月30日となっております。こちらの、県外産業廃棄物搬入実績報告書は、マニフェスト同様、その年の3月31日以前の1年間に県外から搬入した産業廃棄物の実績について報告が必要となります。そのため、県外から搬入した実績が多い事業者さんは集計が大変となりますので、ご注意ください。
一つ質問いいですか？
はい、
PCB って聞き慣れない言葉なんですが、具体的にどういったものなんですか？
はい、PCB と聞き覚えがなかなかないと思うんですけれどもPCB とは油状の、物質となっており、過去にですね、その電気を通さず安定しているということで、様々な用途で利用されていたのですが、現在はちょっと製造や輸入ともに禁止されています。その代表的な利用方法としては、こういった大きな建物で使用されている変圧器やコンデンサー、安定器などの電気機があります。この PCB が含まれているかどうかを確認するための方法としては、この電気機器に取り付けられている銘板の情報をインターネットで確認するか、この中に含まれている油を採取して専門機関に調査を依頼する必要があります。こういった、ただ銘板の確認や油を 採取することは危険を伴う作業でなりますので、必ず電気保安技術者に依頼して確認するようにしてください。こういった調査結果により PCB 廃棄物や PCB 使用製品であることが判明した場合、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分をしなければなりません。こういった使用中の製品であっても処分期間内に使用を終え処分する必要がありますので注意してください。
PCB っていうのは今はあんま使っちゃダメですよみたいなものってことですか？
そうですね、そのように考えていただけると、
は
い、
なるほど、わかりました。そういったものもあるんですね。こう地域ごとに処分期間が定められているということなんですが、福井県の処分期間というのはいつなんですか？
はい、PCB 廃棄物はその中に含まれている PCB の濃度により高濃度 PCB 廃棄物と低濃度 PCB 廃棄物に分類されています。高濃度 PCB 廃棄物の処分期間というのはもうすでに終了しているんですが、低濃度 PCB 廃棄物は令和9年3月31日なので来年の3月31日までとなっておりますので、期限まであと1年ほどとなっております。
はあ、高濃度 PCB 廃棄物もうすでに処分期間終了してしまっているんですね。それで低濃度 PCB 廃棄物はもうすぐということなんですね。
はい、ただ仮に高濃度 PCB 廃棄物が見つかった場合もすぐに県に報告の方をよろしくお願いいたします。また低濃度 PCB 廃棄物についても、処理が通常の廃棄物とは異なり、環境大臣が認定した処理施設や都道府県知事が許可を出した施設で処分をしなければなりません。こういった施設はちょっと数が限られており処分するにもちょっと時間がかかるため、低濃度 PCB 廃棄物についてもなるべく早く手続きを進めるとよろしくお願いいたします。こういった PCB という言葉は聞き慣れず、処理の進め方をどうすればいいかわからないことも多々あると思いますので、疑問が生じましたら各地域の健康福祉センターの担当までご相談ください。
そもそもなんですが、こう私がこう暮らしている中でこの PCB 廃棄物っていうのは家の中とかにはあったりすることありますか？
家の中にはなかなかあることはないと思うんですけれども、例えばそのお家が過去に、例えばその事業活動で使っていたようなお家とかだった場合、もしかするとあるかもしれないので。
なるほど、わかりました。わからないことがあったら一つ一つ確認して進め、届け出ミスが起こらないように注意しなきゃいけないですね。
そうですね、先ほど向越さんがおっしゃったように、どこに PCB があったりするかもわからないので、はい、一つ一つ確認して、注意の方しながら進めていくことが一番大事だと思います。先ほどお話ししたマニフェストや、県外搬入実績の報告書、 PCB の届出書は6月30日までが提出の締め切りとなっておりますので、ご注意のほどよろしくお願いいたします。また皆様のご協力のほど今後もよろしくお願いいたします。本日は難しい話もありましたが、ご不明な点につきましては各地域の健康センターの方にご相談ください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。やっぱ特にね、事業者さんとかこう忙しく過ごされるとどうしても届け出忘れがちになってしまう方もいらっしゃると思うので、
そうですね、はい、
ぜひ期限内によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで今日は福井県丹南健康福祉センター環境廃棄物対策課主事の福田義久さんに、お話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は丹南健康福祉センターからのお知らせでした。
まだまだ寒さ続きます。どうぞ暖かくして、またウイルス性のコロナや、またインフルエンザなども蔓延しています。定期的な空気の入れ替えやマスクの着用など心がけましょう。今日も一日笑顔で参りましょう。この時間は丹南 FM 菅原通りがお伝えいたしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報 この時間はサバンシがお届けしました。